そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
先週すごかったですね。
そうですね、先週の特集銀魂の劇場版をやったんですけれども、はい、びっくりしましたね。
そう、まあまあね、監督のね藤田さんが、RT してくれたっていうのもありはしたんですけれども、
はいはい、
すごいアクセス数を上りまして、こうツイッターで見てる限りかなり好評だったみたいで、
ね、こんなに初めてのリスナーさんにとうとう銀魂に触れる日が来ましたねとか言っちゃったの、ちょっと私後悔しちゃいました。
ほんとね、自分たちやりながらやってね、このあまりの反響に、しかも結構比較的こう初めて聞いていただいた割には喜んでいただいたみたいな感じがあって、
あ、
こうすごく、はい、何やってよかったかなっていう気持ちになる回だったような気がしました。
いや、今からでも遅くないんで、映画まだ見てない方はぜひ劇場へね。
そうですね、一応ね、ネタバレだからっていうことで、見てから見てねっていう話をしておりましたけども、本当にね、見てから聞いたらより楽しめるんじゃないかなっていう気持ちで作ってますから、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、さあということでね、今週は、そこに恒例の
2013年夏アニメ新番組アオタガイ特集です。
ぼっちは怖いと朝が来るたび思うよ。僕は今こもり夜を夢見ている。大切なものや大切じゃないものも全部。
京都を舞台にタヌキと天狗と人間が入り乱れて繰り広げる波乱万丈のコメディドラマ、宇宙天家族、7月7日より東京 MX 他にて放送開始。面白きことは良きことなり。そこアニ。
さて、まずはこの作品から。
弾丸論破、希望の学園と絶望の高校生、The Animation。 ゲオさんからのコメントです。個人的には全くの予想に反して面白かったのがこの作品です。原作がゲームということは知っていたのですが、実際にプレイしたことはなかったので、それほど思い入れもなく見始めました。しかし見始めたところ、ぐいぐいと引き込まれました。選ばれた高校生しか入学できない希望ヶ峰学園で突如として始まる自分たちの生き残りをかけたデスゲーム。閉鎖された空間の中で、各々が独自に犯人の手がかりを持ち寄り、学級裁判というルールの中、議論を交わすことで様々な犯行の矛盾点を発見し、徐々に犯人を導き出していく過程は、実にテンポが良く見ていて爽快ですね。また、個性豊かな各キャラクターの持つ様々な超高校級の能力も面白いですね。その個性豊かなキャラクターを演じる声優陣の豪華さにも驚かされました。特に、モノクマですね。本当に驚かされました。物語は第3話の終了時点で、この理不尽なデスゲームの流れを一通り説明し終えたといったところでした。今後、どんな殺人事件が起き、その中でどんな奇想天外な犯行トリックが行われ、学級裁判によってどう解明されていくのか。本作を乱すと確実に原作ゲームをプレイしたくなってしまう。実に制作側の思うつぼの作品ですね。各有自分は見事にそれに乗せられゲームを買ってしまいました。これからプレイする時間を確保するのが大変です。はい、ありがとうございます。
最初にご紹介するのがまさかの弾丸論破ということで。
おー、信代アニメ。
そこから言っちゃいますよね。いや、でもゲームの発売が、2年くらい前になるのかな？
もうシリーズ2つ目くらいまで出てますからね。
そうですね。はい、結構テレビ CM とかも流れてたんで、私もタイトルは知ってたんですけど、まあ、プレイはしたことなかったんですよね。でもやっぱりこう CM でも一番気になるのが、大山信代さん。
はい。
いやー、まあ、それがね、大山信代さん初めての悪役挑戦という結果言ったんですけど。
なるほど。
うん、なるほどって感じだよね。うん、
ちょっと想像を絶する悪役感っていうか邪悪だよねあれね。
邪悪だね。
すごい振り切れちゃったぐらいの、うん、
いや、こんなんだったんだっていうのが最初のまあ純粋な感想かなって思いましたね、うん、でも思った以上に面白い、
うんうん、
どうしてもゲーム原作ものだからちょっと変な車に構えて見るような感じだったんだけど、すごいテンポもいいし、まあ、声優さんもすごく豪華だし、まあ、見どころはたくさんある作品だなっていうふうには思います。
ね、逆に全員豪華だからこそ、誰が最初に退場するんだろうっていうのを全く想像つかないっていうのが結構いいところかなと思ったりする。うんうん、
想像つかないし、誰が退場してもマジかって思っちゃうよね。
うん。
こんなに早い段階でみたいな感じで、もうすでに3話放送まででそういう展開になってると思うし、
ほら、また、エンディングで、死んだキャラクターがどんどん絵に追加されるみたいな演出とか、すごく悪意あるなと思うわけで。
うん。
ああいうところがね、私は原作のゲームは全部クリアしているんだけど、あの悪意はすごく、原作らしい雰囲気に演出されてるなと思ったね。
うん。なんか変にこう、こびないで、ダークファンタジーを、突っ切ってる感じがするので、すごい楽しく、今後も楽しみな作品ですね。
お仕置きとかすごいでしょ？
お！お仕置きね、お仕置きだけ気になっちゃってね、ちょっと見せてもらっちゃった。ゲーム持ってる子に。
ああ、あれってもう結構もうゲームそのまんまっていうふうに聞いたん。
かなりそのまんま。黒い部分も見えるけど、ゲームのやつだと。
うんうんうん、ああ、そうなん。
いや、でもそれを見て、ゲームやりたいなって思っちゃった。
ああ。
思っちゃった。
難しいとこ。やっぱりこの多分ゲームのそのまんまになってるって聞いたんで、あれですよね。きっとゲームやっちゃったら犯人分かっちゃう感じがあるんで、いつやるかがこう、見終わってからゲームやるのか、気になってゲーム先にやっちゃうのかっていうのが。
そうだな。できればね、本当にネタバレなしで最後まで見てほしいから、うん、どうしても気になるなら、ゲームをやっちゃうのが一番いいかなとは思うんだよね。すごくこう、面白い部分は、どうしても尺的に限界があるから、かなり削ぎ落としているから、すごいハイスピードで謎解きだけパンパンパンって言ってるところはあるので、もったいないかなっていうのはちょっとあるんだよね。
なんかこう確か見て、アニメ見てると、そんなにこう自分が解いて見てるっていう感じはない。ので、こういう事実があって、こういう犯人だったのかっていうのを、なんか自分が解いてるっていう感じはないので、あれですね。ゲームだったらきっと自分で調査して、真実を突き止めていくっていう感じがより強そうな。
うん。
どっちも楽しめる作品かなっていうのはありますね。
そう、ちょうど多分アニメでやってるエピソード5と1週間ずつで解いていくとか、そういう感じにすると面白いかもしれないな。うん、いや、本当にネタバレは注意です。公式のホームページとか見に行っちゃダメだよ。続編のホームページとか絶対ダメだよ。関連商品もダメだよ。
な危ないな。気になるけど、うん。でもすごくゲームファンからするとこう、削ぎ落とされてるっていう風に言うんだろうけど、アニメ見てるだけでも全然楽しめる作品だなっていう風に思うね。
うん、キャラクターの個性とかすごくうまく残してくれてるなと思うからね。うん、
これからがすごく楽しみな一作になると期待しております。
ガッチャマンクラウズ。蘇る太田さんからのコメントです。あと、時々、あ、ガッチャガチャ。時々ヒロインはじめがつぶやいているセリフが結構ツボ。私の今季一押しはガッチャマンクラウズです。中村健二監督作品は、そこアニでナセちゃんが強く推していたので、そこから興味を持ち、初めて見たのが C でしたが、
それ以来すっかりハマり、今では最も注目している監督の一人です。しかも彼が今期手掛けた作品がガッチャマンとなれば、私の世代的にはこれはもう見ないわけにはいきません。とはいえ、中村賢治監督作品の魅力を語るのはなかなか難しいですね。ポップで万華鏡みたいなアニメを作る方とでも言えばよいのでしょうか。今回、正直1話目は主人公はじめにちょっとついていけなかったのですが、2話目になると、ああこういう子なのかと彼女の良さがだんだん理解できるとともに、物語の世界観もなんとなくつかめてくる構成はうまいですね。他の登場人物たちのキャラクターも徐々に浮かび上がってきて、なかなか魅力的ですが、中でもベルクカッチェがいい。登場時間はまだ短いですが、その圧倒的な不穏な存在感、あの体の大きさが妙に怖くって、でもグラムロック的な妖艶さがかっこいい。ついでに上司のパイマンの小物感、ちょっとダメな感じもいいですね。しかも中の人が平野綾さんということでびっくりしました。声優といえば、JJ の中の人がかつてのガッチャマン、大鷹の剣の森勝治さんで、久しぶりにこのいい声が聞けて単純に嬉しいですし、そのあたりは何やら仕掛けがあるんじゃないかと気になりますね。今後はヒロインはじめと先輩スガネ、ギャラックス開発者のルイの三角関係やタツノコ的なびっくり展開があると面白いだろうなと勝手に妄想しつつ、続きを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
そして2作品目、ガッチャマンクラウズ。
お、はい、
この作品の注目度ってどんな感じだったんでしょうね、オンエア前って。
どうなんでしょう、私あんまり読まないですけど、それでも聞こえてくる作品では、
まあ、監督が中村賢治さん、
はい、
なせちゃん大好きな、
そうなんです、太田さんありがとうございます
、はい、っていうところはね、まあ、ポイントだったとは思うんですけれども、まあ、結局、はい、まあ、我々世代からするとやっぱりガッチャマンってもう子供の頃に、ね、ずっと見てたアニメではあるわけですよ。タツノコのガッチャマンみたいなね、ではあったわけですけど、
私とかミキちゃんとか逆に知らないよね。
はい、あのこれが初めてみたいな。
タイトルは知ってますし、科学忍者でしょ、歌は知ってるよとかそんな感じですけど、うん、
まあ科学忍者隊ガッチャマンですけれど、
はい、
まあそれがね、こう、まあ、今回実写化もなってるじゃないですか、ちょうどね。
ああ、そうですね、
うん、CM よく流れてますけれども、はい、まあ、それで、まあ、同じ時期に、こう、アニメ化ということで、まあ、イメージ的にはそのままガッチャマンの、こう、新しいシリーズみたいな感じの想像をしてたんですが、ガッチャマンなんだけどガッチャマンじゃないというか、ガッチャマンじゃないんだけどガッチャマンだみたいな、そういう感じを受けるっていうのかな。
なんかこう、実写版の方が原作にちゃんとこう、
そうですね、
踏襲して作ってるっていう、のがあるからなのか、アニメの方がすごく自由に作ってる感じがしませんか？
そうですね、あの実写版のこう予告とかを劇場で見たりとかする限りは、まあ、あのね、南部博士とか見る限りですね原作に忠実というのか何とも言えないですけれども、そのちゃんと科学忍者隊ガッチャマンなんだなっていう感じは実写の映画の方がね、しますよね、確かにね、うん。なので、まあ、今回のその忍者ではないガッチャマンクラウズっていうのは一体何なんだろうと、こう、うん、半信半疑、しかも、今度のガッチャマン女だよっていうね、いや、まあ、確かにね、女性もいたのはいたんですけれども、まずキャラ絵からしてこれはガッチャマンじゃないでしょっていうところからスタートなわけですよ。
まあ、二つの姿っていうのがあるじゃないですか。その変身後っていうんですか、はい、もう、私たちがこれがガッチャマンだよと思っていたものとはちょっとかけ離れていたので。
そうだよね。ヘルメット被ってるみたいな感じだもんね、ガッチャマンってね、基本的にね。まあ、そうですね。素顔が、まあ、薄く見えるみたいな感じがあったので。
うん、結構Gスーツに変身した瞬間、おって思いましたよ。あ、ツインテール着ちゃうみたいな。
っていうか、あの G スーツが最初にこう映像として現れた時のこうなんていうのかな、印象っていうのはなんかすごいもん出てきたなっていう感じだと思うんですよ。少なくとも多分ガッチャマンの印象で考えてる作品で出てくるスーツじゃないよね。 ていう、まあ、もともとガッチャマンを知ってる我々からするとそう思ってたわけですよ。う
ん、立花先輩の方はややそれっぽいテイストは残してますけどね。
いや、でもね、それはこう、もう、ちょっとやっぱり違うかな、と思ってたんだけれど、そうこう思っていた私がですよ、今期一番気になってる作品っていうのが多分正しい言い方だと思います。そのぐらいね、こう、面白い、先が気になる、映像としても楽しい。
うん、あのね、ガッチャマン感が残ってるっていうのはどこなんですかっていうのは聞きたいの、純粋に。私は逆に、あの、クムさんにそうやって言われて、元のガッチャマンに戻ってみたくなったんですよ。うん、
はいはいはい。
そう、私はこう中村健二さんが大好きなので、うん、それってこのガッチャマンリスペクトっていうか、はい、元の作品をもうよっぽど噛み砕いてないとできないことなんじゃないかなって思うから。
そうですね。これやっぱり、まあ、設定的に逆に言えばね、設定から言うとギャラックスがああいうこう SNS 的なものになってるっていうと、ギャラクターって敵だからね、基本的に。
そうなの。
そうですよ。
なんとなく今そんな予感してないですか。
今してますよ。結局でもギャラクターっていう敵組織であって、それが SNS になってるっていうのはさすがに
わ
うまくこう
現代
版、いやアレンジっていうレベルじゃないんだけどね。でもそういう部分もこう、うん、もしかしたら本当にあのギャラクス今すごく便利なシステムなわけじゃないですか、うん、そういうものがこう敵ですよって言われたら納得しちゃうっていう部分っていうのかな、それもまあギャラクターだよねっていう感じを受けるっていうのかな、その現代の敵っていうのはそういうところに来るんじゃないのっていう、
おお、
なんかこの作品のすごい面白いところ、なんか悪ってものがすごく現実的な問題だったりするじゃないですか。
ええ。
なんか、こういう悪の敵がいて戦うっていうよりかは、普通に私たちがなんか感じてる疑問だったり、なんかこういういけないことあるなっていうものだったり、すごい身近なことと戦ってて、うん、こんなことと戦うんだみたいな。それがすごい面白いなと思って、でもだからこそ何が悪なのか何がいけないのかって、何と戦わなきゃいけないのかっていうのがまだきっちりはっきりもしてないし、
うん、
っていうところがどうなってくんだろうっていう気になるのと、面白いなってハマ、うん、っちゃう、
まあ、結局最初の印象でいくとですよ、こうもうまずあの森克爾さん、 JJ ロビンソン、
はいはい、
はい。の声がね、まあ、森克爾さんっていう時点でですよ、こう、もともとガッチャマン好きだった人からすれば、こう、剣ですからね。
はい。
一番の主役だったわけですよ。
うん。
が、その、今回も出ていると。ただ、今回はその表、JJ 役なわけですよね。
でも、こう、歴代ガッチャマンとか言うじゃんみたいなこともちょっと考えたりはするんですけど。
そうなんですよ。だからね、そういう言葉も出てきたりとかするでしょ？
はい。
あとね、2話だったかな、こう、羽かな？何かこう、回るシーンが一瞬映るんだけど、あれが昔のガッチャマンが飛び立つシーンみたいにも見えるんですよね。そういう細かなね、演出の部分部分で、ガッチャマンらしさも若干入ってんだよ。だから多分昔から見てる人が見てもおって思うシーンっていうのが多分こう、うん、結局言葉にしづらい頭の中に残っているシーンっていっぱい多分あると思うので、うん、あれこれはやっぱりガッチャマンだよなって思わせるっていうその凄さですよ。
これ本当に旧シリーズとつながるんですかね。
いやわからないね。
ちょっとなんかでもそういうのあると面白いかなって思っちゃいますけど、
でも繋がらなくても面白いとは思うんですけど、でも繋げてくるかもしれないなっていうものを感じちゃうよねっていうね。
ああ、期待しちゃいますよね、なんかこう。
旧作ファンだったから、まあ、ファンとかじゃないんだよね。自分たちの時代は普通にガッチャマンってあったので、そんなにこうね、アニメの数が多くなかった時代。まあ、特にね、地方だとね、放送されてる作品自体の数が少なかった時代をこう経験していると、まあ、常に再放送も含めてよく見てた作品なわけですよね。 そういう作品がこういうふうにリメイクされて、ね、ただ綺麗になっただけっていうんだったらそこまでなんだけど、全く新しい世界観で、でもらしさを持った、しかもある意味現代最先端突っ走ってる作品になってるっていうのはね、ちょっと感動しましたね、本当にね。
いや、しかし立川宇宙人に狙われすぎじゃないですか。
まあね、立川市長おかしいですよね、ちょっとね。ほんとね、もうこう謎を呼ぶみたいな感じで、まだ現在、テレビの方では3話までしかオンエアされてないんですけれども、こちらがね、またなぜあんまりこう話題になってないのかって言ったら、まあ日テレらしいというのかな、最近の日テレらしい感じですけれども、テレビとオンデマンドでしかやってないんですよね。日テレオンデマンドの方に関しては、今までとちょっと違いまして、日テレのやり方としては。今回は、900円で、900ポイントってなってますけれども、オンデマンド同時に、地上波と同時に放送、配信が始まって、見放題になると。最新話まで。この900円でね。
はい。
だから、ハマればもう900円払って最後まで見た方がいいって感じになる。
もうさ、最終話まで全部見放題って決まって、ああ、なるほど。はい、
だからもう、どこにいても900円さえ払えば、即見れる。
うん、
まあ、気に入ればね。っていう、これはね、新しいやり方だなと。はい、通常これほら、1週間無料で見せたりとかするんですけれども。
そうですね。
うん、で、その後は有料。うん、でも、ある意味、こう、すごい自信を持ってやってるんだろうなって思うんですよね。うん、で、確かにこの作品だったら、払ってでも見たいと。で、金額的にも別にそんな高くないわけじゃないですか。要するに、ね、こう、レンタル払ったって思えば、なんてない金額じゃないですか。うん、それがワンクール、ちゃんと900円で見れるっていうの。まあ、戦略的だなぁと思うんですよね。まあ、一応無料でも、テレビのオンエアの前日っていうかな、こう、2日間だけは無料で見れますんで、まあ、気になる方はぜひ、見ていただければと思いますし、でももうこう、ね、1話から無料じゃないんで、まあ、一気にね、これはもうね、900円払って、プレミアム見逃しパックに入っちゃうっていうのもありじゃないかと本当に思うぐらいの作品になってると思います。最終回まですごく気になります。
フリー。トアムーさんからのコメントです。最初は女性向けのアニメかと思い、視聴するかどうか迷っていたのですが、いざ見てみると、ドラマのウォーターボーイズのようなスポーツコメディーものとして楽しめました。ライバルとの再会や部活発足のための部員集めなど、スポーツものの王道であるポイントをしっかりと押さえていますし、水泳バカな主人公や筋肉フェチなヒロインなど、濃いキャラクターが多いのも魅力的です。新入部員の龍ヶ崎レイが登場してからは、ギャグ要素が増えて、キャラクター同士の掛け合いもより面白くなってきました。また、プールの水の描写や泳ぐシーンの作画がとても綺麗です。これから本格的な練習や大会などで泳ぐシーンが増えていくと思うので、映像的な部分でも期待して見続けたいと思います。続きまして、クオンさんからのコメントです。夏らしい作品が来ましたね。京アニの CM で顔見せがあった時から、かっこいい男の子たちと綺麗な水の描写が気になっていたのですが、1話を見てさらに引き込まれてしまいました。はるかとりんの小学校の時から続くライバル関係は、女子にはたまらないのですが、朝迎えに行ったり、弁当を持ってきたりと、いつもはるかの世話を焼いている誠。3話で、なぎさが陸上部から引っ張ってきたレイとの掛け合いなどもとってもいいですね。ネタとしても、1話のはるかが見せた裸エプロン、岩飛びちゃんストラップ、4話でレイが選んだすごい柄の水着など、笑える要素がいっぱいあって飽きることがありません。今週は何を見せてくれるんだろうとワクワクさせてくれる期待作です。はい、ありがとうございます。
フリー。いやー、これさ。
はい。
私、すごい好きです。
いいですね。
いや、ね、こう、女性陣がすごく騒いでるっていうのは、こうも始まる前からですよ。
はい。
わかってたわけですけれども、
まあ、ある種の話題作ではありました
、ね。話題作でしたよね、もうね。CM の段階から話題作。今回ね、あえて投稿男性と女性読んだんですけれども、ほんとね、食わず嫌いはいけないな。
そうですね。
うん。まあ、もともとほら、今回これ、京アニじゃないですか。
はい。
なので、ね、男性は好きな人が多いわけですよね、もともとね。京アニ作品自体に対してはね。
ああ、そうですね、はい。うん、
で、まあ、そこにこう、今回、あ、結構まあ、感覚的には女性向けなんだろうっていう感じでスタートしたわけですけど、これはもう、どっちもいけるよね。
そうですね、結構あの、スポコンバカアニメみたいなところあるじゃないですか。うん、
そうだね。
バカですよね、彼ら、本当に。
バカですね、確かにね。まあ、普通、あの、水着で料理しないですよね。水着エプロン。
水着で料理っていうか、水着エプロンひどいですよね、あれ、1話から。
うん、ひどかったですね、確かに。ね、
はるちゃん、本当に、あの、水バカですよね。
うん、で、なんとなくほら、例えばそれがあざとく見えるのかって思ったら、あの、彼のキャラクターで許せちゃうじゃないですか。
あそこまで突き抜けてればもうしょうがないかなって感じしますよね。
うん、で可愛く思えちゃうっていうね、本当にね、男から見てまでね。
七瀬くん、立花くん、葉月くんの3人は三バカって感じがして可愛いですよね。
うん、キャラクターに魅力が本当にあるんで、で、あとやっぱりこう、ね、そのやっぱり当然水泳のシーン大事なんで、その辺も、ね、綺麗に描かれてるじゃないですか。
割と、私結構長い間水泳をやっていたんですけど、ああこれはあるなっていう仕草があったりとかするので、かなり細かく研究して書かれてるのかなっていう感じはするんですよね。
うん、
シリコンキャップ蒸れるんだよねみたいなところとか。
まあなんかだからスポーツシーン、まあね、そのアクションシーンじゃない、スポーツシーンなんだろうけれども、この水泳のシーンもそのかっこよく描かれてますし、まあまあイケメンばっかりっていうのもありますが、見ててね、目の保養にもなる。で、しかも、これやっぱり、伊達に京アニ作ってないよねっていう女の子たちがまた可愛いんだ。
そうですね。
うん。
ゴーちゃん。
うん。可愛いよね。おかしいけど。
そうですね。筋肉フェチ。
こう、全体的に出てくる、あと、モブキャラの女の子が可愛いっていうのも、まあ、相変わらず京アニの特徴ですけれども、そうそう、だから男性が見てもね、十分楽しめる感じのフリーの面白さっていうのもね。
いや、あのフリーのいいところは、うん、女性陣が水着にならないところですね。
あ、そっか、
逆に、ね、逆に脱がないっていうのが潔いなと思いますね、うん、あれは。
でもその分ちゃんとほら可愛いところいっぱい見えてるじゃないですか。
そうですね、
うん、
あの天方先生が絶対水着にならないって断固拒否って言ってるのが私は可愛いな。
天方先生もともと何やってたんでしょうね。
グラドルやってたんじゃないんですか。だから嫌がるんじゃないですかね。まあ、いつかそんなエピソードも来るのかもしれませんけど。は
いはい、いや、ほんとね、ぜひ男性にもおすすめなフリーです。
結構そう、水に入りたくなりますよ。あれを見ると。夏ですしね、見終わった後にプールとか行っちゃうといいと思います。ただ、春ちゃんみたく急にプールに飛び込むのはやめましょう。
そしてね、今回、投稿来なかったんですけれども。
ああ。
ちょっとこう、推し順に今こう、なんとなく言ってるので、私とね。
はい。
タマさんがね。
はい。
これはと。
私はもう、本当に結構推し推しできてますけど、これは。
ローゼンメイデン。
はい。
これね、なぜ、またローゼンメイデンなのかと思ってたわけですよ。
はい。
私テレビシリーズ、昔のシリーズ大好きで、テレビのスペシャルまで全部見てたんですよね。
はい。
で、
第一作トロイメント、オベルテューレまでですね。
そうです、そうです、そうです。水銀島ですよ。
やっぱそこ行っちゃいますか。はい。はい、
やはりね、やっぱり水銀島ファンになっちゃうからね、だんだんね。
可愛いですよね。
可愛いですよね。で思ってたんですけれども、で、まあ、今回、まあ、原作がね、なんかいろいろあったっていう話はなんとなくは聞いてたんですけど、原作までは私は読んでなかったので、結果的にどうなってるのかは、詳しくは知らないんですけれども、で、今回はまた一からやり直すみたいな話を聞いていて、もうなんか自分の中のローゼン熱っていうのはとっくに冷めてるので、もういいかなぐらいの気持ちだったわけですね。
まあ、間、ね、空いちゃいましたからね。
うん、
はい、
もう空いてたので、もう今更っては思ってて、まあ動いてたんですけれども、あ、とりあえずこう、特集するから、まあ投稿来るか分かんなかったけどって思って見始めたんですが、まあ一夜はね、なんかこう、過去を振り返るみたいな話で、なんていうのかな、ダイジェストみたいな感じになってますよね。
そうですね。集英社新装版全7巻の内容を1話にギュッと詰めた感じなので、ダイジェストのダイジェストで、ご新規さん向けではなさすぎましたね、あれは。
懐かしの声優さんたちがボーンと出てきて、ああ、懐かしいって思うような、そういう30分みたいな感じだったんですけれども。で、2話からですよ。
はい。ヤングジャンプ版の1話に当たるんですけど、あの内容が。
びっくりした。こういう風に来るんだと。
あんなことになっちゃうんですよ、巻かなかったら。
ねえ。いや、これはね、ご新規さんにも見てほしい。
そうですね、今回のローゼンに関しては本当に1話でなんかよくわかんないかもで、見るのをやめないで、ぜひ2話まで見てほしいかなっていう感じはしますね。
いや、ほら、やっぱりね、原作そのものもかなり前の原作じゃないですか。
そうですね、それもありますし、テレビシリーズとまたちょっとだけ違う話になってきますので、原作版に沿った話になりますんで。
なので、なんとなくね、感覚的に、もうこう、ちょっと過去のっていうイメージが私の頭の中にはあったのが、一気に崩されたような感じですね。もうだって先が気になってしょうがないもん。この後どう、何まだ集まってないですけど、あのメンバーが集まっていくのかみたいなさ。まあわかんないけどね、どうなるのか、俺原作読んでないから知らないけど、どういう話になっていくのかわからないですが。
もう本当、巻かなかった純くんは結局こう人間的になかなか成長できないままだったわけで。
ええ。あの本屋のアルバイトの斉藤さん可愛いよね。
可愛いですね。
うん。
性ヒロインですよ、彼女が。
いやー、今時珍しいタイプの、こう、純粋に、こう、いいヒロインっていうのを、毒のないヒロインって勝手に思ってるんですけど、これわかんないけどね。
もう、斎藤さんとシンクの、こう、二人の女の子と出会うことによって、純がどう変わっていくかっていうことですよね。
ああ、なるほどね。まあ、その、昔のね、こう、純は、もう少しこう、まあ、偏屈だったけど、子供だったからっていう部分の良さを持ってたわけですけどね。
素直だったとも言えますよね。意固地になっちゃって今もうね。
そうなんですよね。まあそれがね、少しずつこう変わっていくっていうのが、見えてて楽しいなと思いながら、ああ、やっぱ好きなんだろうぜんって思っちゃうっていうところがね、見事やられたっていう感じを受けました。いや、ほんと、投稿来なかったけどね、これはね、おすすめですよ、本当にね。
結構、こう、4話のシンクとのやりとりとか、すごく、ああ、ローゼンだって感じがするので、あそこ見てほしいですね。
本当だから私みたいな感じで、もういいやって思ってる人、意外といるんじゃないかと思うんで。
こう、あと、本当初めてローゼン見るよっていう人も、女の子可愛いとか、こうピンとくるところがあったら、ぜひぜひ続けてみてほしいですね。
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。キツネミさんからのコメントです。見ていてとても面白いのですが、かなり傷をえぐられます。前期のやはり俺の青春ラブコメは間違っているに引き続き、ぼっちの主人公。しかし、今回は完全なぼっちということで、とても見ていて痛々しくてしょうがないです。そこが面白いのですが。見ていて成功する自分の妄想をしては現実に打ちのめされて結局は空回り。ここの展開がとてもリアルだなぁと感じます。自分も未だによくしています。まあ、あそこまでひどくはないのですが。特に地味だった昔の友人が高校デビューに成功してリア充にもなっていたところは本当にかわいそうで、笑うとこなんでしょうが笑えませんでした。話自体はとても面白いので最後まで楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。
これはもうどこまで笑えるのか、どこまで身につまされるのかっていうこうバロメーターですよ、このアニメは。
ほうほうほうほう。
オタクであれば、あ、わかるっていうところと、いやいやそこまでひどいことはないでしょうっていうラインが確実に存在するはずなんですけど、
うん、
それがどこまでなのか結構人によってまちまちだと思うので、場合によってはこれ笑えないわっていう人もいるかもしれないなという気はしますが、
結構今期の、悪の花枠じゃないかっていう言われてますよね。
どうだろう、悪は強くないけれど、でも、あいたたたたたたたみたいなのはちょいちょいありますね。
ああ、なるほどね。まあ、要するに、こう、学生時代の思い出的に痛い部分をっていう意味でのっていうことなんだろうとは思うんですけれども。
あと、このタイプの作品には珍しく女の子の墓地。
はいはいはいはい。
っていうのがないわけじゃないですけど、こう、魔女って言ってるだけあって、本当に魔女なので、彼女は。
ああ。これ、やっぱり男性、もう今回ね、投稿男性ばっかりだったんですけれども、この作品に関してはね。
ちょっと女性の視聴者さんはどうかなというのはわからないんですけど、うん、男性視聴者諸君は、あ、そうか、女のオタクも同じようなもんなんだと思って結構安心したんじゃないですか、これ。
あ、そうなんですかね。
みんな結構同じ穴の無地なですよ。そして同じ穴の無地なであるにもかかわらず、あいつよりはマシっていう見下し合いが透けて見えるという。
ああ、なるほど、ね。
実にこう、ダメなオタクというものを反映したキャラクターだなと思います。
常にこう、お互い、うまくいく、重なる部分がないわけですね。
なんかこう、同族嫌悪的なやつあるじゃないですか。
ああ、わからないでもないですが。
そういうなんかこう、オタクあるあるみたいなのをちょっとこう、噛み締めてほしいかなと。あと、だんだん不憫になっていく弟くんが、私はちょっと愛おしいなと思いながら見ております。
原始圏二代目。水玉ハリアさんからのコメントです。現代視覚文化研究会、略称原始圏。私は初見なのですが、今回のアニメ化にあたっては、キャラの声優陣も総入れ替えするなど、シリーズ作品でありながら、少し他とは違う歴史を持つ作品のようです。ただ、今回は OVA 版を担当していた水島努監督が監督と音響監督を担当し、スタジオもプロダクション IG になるということなので、個人的にはかなり期待度を高めています。ストーリーの方は、新入生の3人が中心となった展開ということもあって、今回から見始めた私でも十分ついていける内容になっているようです。特に、ハト君は普段子の男の子という強力な個性の持ち主で、今期の中心人物になること間違いなしですね。また、マダラミ先輩もハト君に着替えのために部屋の鍵を貸し出すという何やら奇妙な付き合いになってきており、この先の展開がどうなるかかなり気になるところです。今のところかなりいい感じで、気楽に見られる面白い作品だと思います。はい、ありがとうございます。
そして同じオタクを描いた作品としては、全くこう、オタクライフを楽しんでるって言った方がいいのかな、こっちの方は。
つるみ上がってペーって言われるような、リア充たちですよ。
原始圏2代目、の方ですけれども、まあ原始圏自体はね、アニメもだいぶ前からこうシリーズは続いているんですけれども、今回2代目になって、キャスト総入れ替えっていうことでね。
新規一点ですね。
そうですね、まあ新規一点。まあ絵柄とかはまあほとんど変わってないんですけれども、まあね、キャストすべて入れ替えになって、変わっておりますけれども、まあ、個人的にね、私、原作の方はずっと買ってまして、二代目の方も楽しんでるんですけれども、まあ、なんかこう、ね、今回に、この二代目に関しては、やはり何と言ってもオープニングでも出てますが、瀬戸くんの可愛さがポイントなのかなと。まあ、可愛さっていうのかな。まあ、男ですけどね、瀬戸くん自体はね。まあ、女装、癖っていうのかな。まあ、この辺も難しいところなんですけれども、女装して、原始圏に出入りしている瀬戸くんですけれども、まあ、この辺の、とね、恋がどうなっていくのかどうなのかみたいな部分とか、まあ、本当、原始圏らしい作品になってるのかな。まあ、ただ、いわゆるこう、オタクライフ的な部分っていうのは、なんていうのかな。こう、個人的にま、原作の方もそうなんですけど、旗から覗いている感じで見てるんですよね。リアルな、多分、オタクライフじゃないんじゃないのかなっていう感じはあるので、
うん。
もっと、ドタバタしてるっていうか、泥臭いんじゃないのっていう気はするんですけれども、こう想像上のオタクライフみたいな感じの、楽しさを常に描いてるんじゃないかなっていう感じかな。で、まあ、ある種今回に関してはこう、流行りの男の子を入れてきたのかなっていう。 ところですけれども、まあ、うまく描いてるなと、まあ、少なくとも原作に関してはね、思ってて、まあ、今回のアニメに関しても、まあ、キャストは入れ替えになって、ちょっと最初の1話、2話は若干の違和感を感じなかったわけではないですけれども、まあ、十分、こう、あっという間に慣れてきて楽しめてるかなっていう感じはありますね。はい。個人的に原作の方ではこいつ男だろうとずっと思ってた矢島が、ちゃんと女の子しているっていうところがですね、女の子と言っていいのか個人的に一押しです。今回の二代目の中では、
はい、
銀のさじ。ふしゅんさんからのコメントです。原作はほぼ未読ですが、楽しく微笑ましく見ております。微笑ましいとは主人公の八犬くんの反応です。我々の年代になるといろいろな知識などで家畜としてどうなるかなんて分かっている部分があるので、八犬くんの反応はもどかしくもあり、進学校の高校生であるならそういう反応になるのかと思うからです。八犬くんの今後の活躍を楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。
そして、ノイタミナ枠農業アニメ銀のさじ、原作私見てますよ。これ
私も原作が先ですね。
はい。まあ、ほら、話題になってたじゃないですか、一時期。結構さ、
漫画大賞だっけ、この漫画がすごいですよね、
はい、っていうので、読まなきゃな、読まなきゃな、読まなきゃなってずっと思ってて、で、あるきっかけでこう、一気に読んだんですけれども、これがね、ほんとやっぱ面白いなっていう感じで、ちょっとこう、手出さなかったのを後悔してたぐらいだったんですよ。で、そして、いよいよアニメ化決まったということで、まあ、いつかなるんじゃないかとは思ってましたけれども。
すごい忠実ですよね、漫画に。
うん、そうだね。うん、これ、どっちか見てれば大丈夫みたいな、そんな感じを受けるタイプの作品になってるんじゃないの？
うん、
うん。原作の原なりの良さっていうのも当然ありますし、その、アニメで動いてて、あ、こう、なおさら楽しめる部分ってあるじゃないですか。
うん。
うん、まあ、忠実なアニメ化っていう感じかなっていう気がしますよね、ほんとね。
私は、個人的には、こう、卵ご飯が、アニメ的な美味しそさじゃなくて、ガチな、
うん、
なんていうんですか、ねっちょり感も出してるところにちょっと好意を持ちましたね。
ああ、なるほど。インチキ臭くないって感じ、ね、
そうですね。
うん、
そういう、なんていうんですか、食べ物の、まあ、エグさとかそういうところも出してる作品じゃないですか。
はいはいはい、はい。
ここで出してきたかと。
あんな学校行ってるのに、八犬くんはすごい純粋というか、いや、普通に、いや、鶏の卵そっから生まれて食べてるでしょって普通に見てて、そんなに嫌がると思っちゃってたんですけど、意外となんかそういうギャップのある彼がこれからどうなっていくのかとか、意外と私は原作読んでないので、結構こう、過去になんか、あったんだろうなっていう描写がちょいちょいあるじゃないですか。
はい、ありますね。
そういうところが、こう、今後どうなるのかなっていうのが気になってます。
うん、まあ、八犬くんっていう、こう、ある種あの中にいたら異物ですからね、完全にね。
うん。
うん、その彼が入ってくることで、周りがどう変わっていくのかみたいな部分も含めて、こう、逆に彼が鏡になっちゃうと思うんだよね。自分たちの中であくまでも常識と思って、周りも全部、ね、農業従事者の子供だったりする子たちばっかりなわけなので、あの世界にいる子たちは。うん、まあその中でこう、八犬が入ることでどう面白いように展開していくのかっていうのがね、まあ原作も含めて、楽しいと思いますので、こうね、まあ今回の痛みなもうすでに分割にクールって決まってますから、どこまで描いてくれるのか本当に楽しみですね。
君のいる街。トレビさんからのコメントです。ありがとうございます。原作は週刊少年マガジン連載で、メインキャストが細谷義正&中島めぐみ。爽やかな純愛青春ストーリーを想像していました。しかも番組のキャッチコピーは、恋はこんなにも苦しい。何か色々と楽しませてくれそうで期待しています。とは言っても、2話現在では、ハルトが東京に出てきてから始まって、広島時代の過去話を遡っているので、まだまだ物語の種まきをしている段階でしょう。この時点でも、広島出身の細谷さんのネイティブ広島弁には癒されております。逆に、細谷さんの広島弁が上手すぎて、他のキャラの広島弁があれって思うところはありますが、三島明日香役の桜彩音さんが普通の女子高生を演じているのも新鮮ですね。彼女の福島弁もネイティブかと思いきや東京出身なので上手に演じられています。
原作が期間23巻と長く、アニメはどこまであるかわかりませんが、今回のアニメが終わってからでも原作を読んでみたいと思いましたね。ということです。ありがとうございます。
君のいる街。
はい。ジャケとかこう使いたくなっちゃう。
これさ、
はい。
収録時点でまだ2話までしか見れてないんですよね。
そうなんですよね。そう。
だから、何も言えないというか、なんというか、こう、1話と2話違うじゃないですか。1話は今の話で、2話は過去の話なんですよね。
そうですね。なんかちょっと主人公ストーカーチックで過去に何あったのか的な。
うん。でも主人公基本そんな悪いやつじゃなさそうだったじゃないですか。
はい。
1話の感じだと。
うん。
でも、ストーカーと言われるその彼女が一体何者なのかっていう部分が、2話から語られ始め、3話、4話ってなっていくんだと思うんですけど、今回広島アニメって言われてたので、うん、
はい。
広島がいっぱい出てくるのかって思ったら、過去編でしか出てこないんだよね。
そうなんです。でもこれ、私もきっちり全部読んでるわけじゃないんですけど、原作は結構前半ずっと広島だったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。それでいろいろあって東京に出てきたっていう話なんで、だから結構普通に原作からはすっ飛ばしてるっていう。
ああ、なるほどね。
そうなん。
もう、とにかく、その、細谷くんのこう、広島弁がですね、
はい。
すごくいいですよね。
いいですね。
てかもう方言声優になってるよね、彼。
もはや。
もはやね。
そうなんですよ。でもなんか、この、まあ、東京出てきて、うん、まあ、特徴的なのは、こう、まあ、一応田舎から出てきた子で、
はい、
まあ、田舎の子がこう、まあ、東京の人とは違うんで、うん、まあ、あの、ジャケとか、
うん、
変わらずあの方言を使いながら、はい、あんまりこう、なんていうんですか、こう都会の人みたいにちょっとここなんか隠したりとかしないで、もうすっぱり言うんですよ、なんでも、
うんうん、
結構突っ込んでくるから、そういうのに女の子はドキッとしちゃうみたいな
感じ、あ、モテちゃうわけですね、
感じがありがちな。
あ、なるほどね。こうラブコメなんですか。でもコメディっていうか結構なんかハード、
結構、
うん、
結構ハードな展開が、多分一個ちょっとハードなことがあるので、そっから物語が結構動くんじゃないかなっていうのがあるので、楽しみにしてほしい。
うん。まあ、絵柄がちょっと変わってるんだよね。もう私の中でパッて見て、なんだこのキャシャンシンスって感じだったんですけど。
こう、あの、キャラクターデザインの西井さんは、キャシャンの馬越さんの弟子筋に当たるんですかね、これ。
ああ、なるほどね。
うん。
こう、ゴンゾーなんですけれども、もう、完全になんか、それっぽいような、こう、恋愛アニメというよりも、まさにこう、そういう感じに見えるっていう。
ああ、なんか、普通のアニメとなんとなくこう、質感を感じるような、なんか、
なんか、ドロドロしてるよね。
そうそう、そうなんで。
そう、だって、ほら、この手のだったら、ちょっと若干、萌えっていうのとは違うとは思うんですけど、ギャルっぽいアニメっていうのかな、
はい、
に寄せてくると思うんですよ。まあ、セクシーも含めてさ。
はいはい。
なんていうの？
なんか妙な。
妙な色っぽさっていうのかな。
ありますね。
うん、泥い色っぽさっていうのかな。それがまたこのね、その広島面ななんだかんだって、そういう部分に全部含めて、この作品の味になってるよねっていう感じはするんですよね。だから、まあ、今回、一番後発で見てたんですけど、私、今日見てて、実際に収録の前に2話まで、まあ見たいと思いながら、なかなか見出してなかったので、見たんですけれども、2話までしかまだ録画化されてなくて、あれ2話までしかないの？先見たいのにってか、ちょっと思ってしまうような作品でした。はい、うん、まさ聞きになります、本当にね。
フェイト、カレードライナー、プリズマイリア。ヒルアンドンさんからのコメントです。ありがとうございます。今期なぜか多い魔法少女ものの一つですが、フェイトの概念として面白そうだったので見続けています。原作漫画を未読なのですが、イリアが序盤で魔法少女のビデオを一生懸命見ていたことから察すると、従来の魔法少女ものをメタ的にパロディしつつ、そこにフェイト本編の設定やキャラクターを織り込んでいく平行世界ものではないかと推測しています。フェイトのファンとしましては、ゲーム中では不遇な展開の多かったイリアが、今作で明るく元気な普通の女の子として、ゲームの主人公であるシローとも仲良くしているシーンを見るだけで嬉しくなってしまいます。 また昨年まで放送されていたフェイトゼロがイリアの両親の悲劇的結末を描いていただけに、なおさらこの明るい展開に癒されているのかもしれません。この気持ちもはや親心です。1話を見た限りだと明るく軽い展開が続くかと思っていましたが、2話のライダーとの戦闘シーンは迫力ありましたし、本編に登場していたサーヴァントもカードとして登場しそうで、明るいだけでなくハードな展開もあるのでしょうか。いずれにしてもフェイト好きならば十分楽しめる作品であると感じましたので、これからも期待したいと思います、ということです。ありがとうございます。
フェイトカレイドライナープリズマイリア、これですね、下があれですけど
プリアと略してくださいみたいな。
あ、そうなんですね、はい、これフェイトとどう関係あるんですか、この作品は。
結構こうかいつまんで言ってしまうと、フェイト版カードキャプターさくらみたいな感じの魔法少女ものですかね。
ストーリーには絡んでくるんです、オリジナルの方には。
一応あの設定は踏襲していますが、別物と見てもいいんじゃないでしょうか。
魔法少女ものだと普通に設定を利用した魔法少女ものだと思って楽しめばいいって感じなんですね。
基本的にそこまで意識しなくても楽しめると思うので、ね、
はいはい、
だから多分フェイトが分かんないよっていう人でも普通のベタな魔法少女ものとして見て楽しめるんじゃないかなとは思うんですけど、フェイト知ってるとそれはそれでもっと楽しめるかな。こういろんな登場人物がそのまま出てきたりとかしてますし、
お、この人はさすがみたいなね。
あのリンさんとかそのまんま出てるので、
はいはい、
懐かしい気持ちになれると思います。うん、ステイナイトの方見てた方も。他にも、月姫から2人ほどゲストキャラクターがいたりとか、あと、フェイトゼロからも実は1人ゲストがいたりとかしますね。特にフェイトゼロからゲストしてるキャラクターはちょっとびっくりするかな。みたいな感じで。
フェイトゼロがね、多分皆さん今一番印象に残ってるフェイトでしょうからね、やっぱり、ね、
みんなの心をポッキリと折っていた、うん、あの嵐ですよ。
はい。
まあ、それから、一人ゲストキャラクターが出てるんですけど、多分声を見れば、あってなると思うんですが。
声を見ないとわからないわけですね。声を見ると納得なわけですね。
すっかり見た目が変わっているので。そうですね、多分そんな姿を見ると、ゼロ見てた人にはちょっと感慨深く思えるかな。
なるほど。
みたいな、こう、ネタはありますけど、そこは別にそんなに
気にしなくても、あまり意識せずに楽しめばって感じですね。
楽しめるんじゃないかなとは思います。特に、プリズマイリアから、オリジナルキャラクターのミユちゃんっていう子がいるので、その子は注目かな、注目のキャラクターかなと思います。原作を知っている人でも、そのミユちゃんがどう動くのかっていうのは注目できるところかなと思います。
サーヴァントサービス、ブラック&さんからのコメントです。ありがとうございます。コンクールの作品で夢中になっているというよりは、ぜひ他の人にもおすすめという観点で押すのがサーヴァントサービス。ワーキングの高津狩野先生原作コミックのアニメ化ですが、全キャラが強烈な個性を持っている点はワーキングと全く同じノリ。とはいえ、キャラクターがより大人で、舞台がお役所となることで、より原作とのギャップは大きくなり、そのドタバタ感は見ていてねえよと何度も突っ込みたくなる面白さです。現在3話まで放送されて、ほぼ主要キャラは出揃ったわけですが、もう一人個性的なキャラが控えています。高津狩野先生の場合、商業の連載作品はワーキングと本作のみなのですが、2作品ともアニメ化されるというスモールメジャーとも言える10割バッター。どちらもご本人の人生経験が反映されているようで、緻密とまではいきませんが、その舞台の裏側が結構語られる面白さがありますよね。毎週淡々と笑わせてもらえる作品としてはコンクール一押しです。原作も面白いですよ、ということです。ありがとうございます。
サーヴァントサービス、
私これまず一つ言わせていただきたいのが、はい、私この作品のオープニングが大好きなんですよ
このオープニングめちゃくちゃすごい凝ってるよね。確かにね、
めちゃくちゃいいと思うんですね、はい、いや見てほしい、
うん、
オープニングだけでも
まあ、あのオープニングすごいこう、凝って作ってるっていうのはわかりますよね、確かに、ね。
はい。本当に、うん。ただ本編自体はこんな公務員は嫌だなっていう。すごい。
まあ、ワーキングの時からそうですけど、こんなファミレス店員は嫌だよねっていうのと、はい、まあ、ある種同じって言えば同じなんでしょうかね。うん、 でも、はい、こう、ファミレスなら許されることでも、まあ許されないよ。許されないけど、
けど
こう、あくまでもこう、企業だからね。
うん。
店舗だからね。と思えても、さすがにこう、これがね、こう、公務員だとなると、ちょっとまたイメージ的に違うんじゃないかっていうところがあって。
そうですね。毎日何考えて仕事してんだっていうぐらいに。
そこの難しさはありますよね。まあでも、うん、まあ、普通にそういうのを除外して考えれば、いわゆるワーキングノリの、こう、楽しい、うん、本話かアニメって言っていいのかな。
はい。
くすって笑っちゃうよな。
そうですね。
うん。っていう感じの作品になってると思います。
義風堂々、兼継と刑事。B さんからのコメントです。ありがとうございます。戦国時代のあれこれがとりあえず片付いて落ち着いた前田刑事と直江兼継が月を魚に過去を語り明かすという二人にとっての放課後ティータイム。花の刑事のスピンアウト作品ということで、花の刑事に出てきたエピソードがかなり違った形で登場するので、花の刑事を知っていればいるほど混乱することがあるかもしれません。そんなこと関係ないぐらい男の義に焦点を絞った作品ですけどね。オープニングの吉川浩司も、エンディングの佐藤拓也&波川大輔も痺れるほどかっこいいので、主題歌だけでもぜひ聴いてみてください。できればそのまま本編に突入して原哲夫的面白造形のキャラやむせ返る男の気迫に酔いしれましょうということです。ありがとうございます。
義風堂々、兼継と刑事。
放課後ティータイムというにはむさ苦しすぎる感じの絵面ですけどあれは確かにいいものでしたよ。二人の語らいは、う
ん、これねテレ東系なのにね九州じゃやってないんですよ
あらまあ、こう、なんですかね、こう、萌え時代に逆らうかのように萌えのかけらもない。
はいはい。おっさん同士の語らい。
男の世界ですね。うん、これ私、花の刑事大好きなんですけど、花の刑事のエピソードが違った形でっていう感じで出てきてるので、あ、あれはなかったことになるのか、みたいなのがあったりするんで、if ストーリーかなと思って見ているんですけれど。
これ、今回投稿2通来てたんですけど、
やっぱこういうの一本はあってもいいかなと思います。
確かにね、やってたら見たいなって思ってたんですけど、バンチャで今やってるんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、みたいなので、こう、見ようと思えば見れるみたいですね。
本当に男のロマンって感じの内容ではありますね。もうせっかくなので、これ、アニメ化したら花の刑事もやってほしいなぁ、みたいなのはあるんですけどね。うん、キャストも若い二人なんで、この二人でまた新しいシリーズとして花の刑事見たいかな。佐藤さんも浪川さんもいいじゃないって感じですごく。
そしてですね、こう、男らしいアニメの紹介が終わった後ですけれども、これ女らしいと言っていいのか何というのか、戦記絶唱シンフォギア G。
より男らしいじゃないですか。
いや、
あんま可憐な女の子いないですよ。
これ毎週私リアルタイムでこう BS11 で見てるんですけれども
私シンフォギア大好きですからね。
シンフォギア多分前の時もまさかこんな燃えるが本当に燃えるアニメになるなんてみたいな感じで最後まで一気に見ちゃったみたいな感じだったんですが、こうある種のなんていうの、こう、おバカ要素って言ったら、多分怒る方もいるかもしれないんですけど、そんな感じだよね。
突き抜けた勢いがあります
ね。そうなんだよね。本当に。説明なんかいらないよ、みたいな感じのさ。
アニメって、細かい機微で見せるタイプの作品と、ひたすらエネルギーで突き抜けて細かいことはいいんだよっていうタイプの作品2種類あると思うんですけど、ね、これは圧倒的に後者ですね。
そうですよね。
そういう作品って途中で息切れしたらダメじゃないですか。
はいはいはい。
なかったですね、前期。
前期なかったね、確かにね。
今期も息切れる様子が全く見られませんね。
これ、ね、1話がすごかったわけですよ、今回。本当にね。
そうですね。
うん。すごい、もうこれ最終回じゃないっていう感じで突っ走って1話来て、これは1話だけで終わりとかじゃないよねって思ったら続いてますからね、俺がね。
なんかこう、久しぶりに毎週最終回っていう言葉を思い出しました。う
ん、本当に、そんな感じで。今回コメント来てませんけれども、これもね、こう、おすすめ作品ですよね、本当にね。
新キャラクター3人もなかなか面白そうな雰囲気なので、うん、あとあれですね、杉田さんの博士、ほんと腹立つ。
もう自分で嫌われるキャラをやってるって感じだよね。
そう、あんなにイライラするキャラクターなかなか杉田さんすごいなと思いますよあれ。
まあ、その辺もね、こう演技のうまさっていうところになるんでしょうかね、ある意味ね。
いやー、なんかとにかく個性が全体的に爆発している雰囲気を見てほしいですね。
まあ逆に言えば一応ね、多分前期を知らなくてもそれなりには楽しめる作品だと思うので。
もうなんか女の子が変身して戦うっていうところだけ抑えられてれば、細けいことはいいと思います。
そうですね。この勢いだけでもいいから楽しんでくださいって感じです。
ファンタジスタドール、SAL さんからのコメントです。ありがとうございます。マジェスティックプリンスに続く東宝アニメーションレベル第2弾で、今回もオリジナル作品ということで注目しています。オープニングなどはいかにも小さな女の子向けの様式でありながら、主人公は変身しなかったり、カード召喚ができるのが主人公たち女の子だけではなく、大人の男性も使ったりといった様々な違いを興味深く見ています。うずめのドール、しめじや、ラフレシアの君などのネーミングセンスもかなり変わって面白いです。ラフレシアなんて凶悪な花、なかなかこういう絵柄の作品で聞かない単語ですよね。カードバトルということもあってか、倒したドールを手持ちに加えているのか、自分のドールたちの家に住まわせている描写があったので、味方のドールを増やしたり、奪われたりすることもあるのかな、と想像しながら見ています、ということです。ありがとうございます。
ファンタジスタドール。
いや、私この作品見てなかったんですが、
はい、
この熱い投稿が来たんでね、
うんうん、
急ピッチで見たんですよ。
はい、ファンタジスタドールも投稿はあといくつか来てましたね、他にもね。
はい。いや、いいですよ。
いいですか？
いいです。なんか、はい、いや、不思議と懐かしさを感じる作品で、うん、なんかこう、小学生の頃とか、本気でこう、セーラームーンになりたいとか言ってた頃を思い出しちゃうような、
ほうほうほう、
ちょっとこう、ワクワクする作品で、
うん、
まあ、このファンタジスタドールたちもすごい可愛いんですよ。なんかドールの衣装とかも、それぞれ違っていたり、
はい、
なんか全然深夜アニメじゃなくて日曜朝でいいなっていう作品なんですけど、
うん、はい、
ただ突っ込みどころが結構満載なところが面白くて、まあなんか第一、こう書いてあるんですけど、SL さんも書いてあるんですけど、その第一話の最後に、こう明らかにタキシード仮面的な人が出てきて、
うん、
こう主人公にラフレシアの花を、はい、花束を渡すんですね。それでラフレシアの君っていうネーミングセンス。
全然嬉しくないじゃん。ラフレシアだよ、ラフレシア。
そう、なんか爆笑しちゃって、なんかもう他にも結構、まあファンタジスタドールってこうカードで召喚して戦わせたりするんですけど、はい、その、まあカードのものってこうカード掛け合わせて強くなったりとかあるじゃないですか。うん、はい、その組み合わせるカードが、ちくわとか、サバとか。
もうそれ読んだだけでも見たくなるよね。
そう。またそのカードに書かれてるちくわがすごいリアルに綺麗に書かれてたり、妙な面白
い。おかしいじゃない。
その突っ込みどころも結構面白いので、
うん、
もういろいろ楽しみ方はあるなっていう作品なので、ぜひおすすめしたい。
これさ、はい、この作品自体はクリエイティブプロデューサーに、こう、谷口五郎さんが関わってるっていうところで、もうこれだけでも話題作ではあったんですよね。
はい。
うん。ただ私も個人的にこう、魔法少女っぽいものはいいかなと思ってたので、うん、ちょっとこう、敬遠してたんですけれども、今の話聞くと気になるよね。
いや、だって、監督、斉藤久志さんですよ。空の落とし物のあの方ですよ。
ああ、なるほどね。あ、そういう組み合わせなわけですね。
そのセンス納得って感じしませんか？
納得します、します。はいはい。空音私大好きでしたってことはあるかもしれないね、うん。なるほどね。こうね、なんかこう、あお互いをしているときに、あ、これは見なきゃいけないわって思わせる投稿がたまに来るわけですよ、こうやって。
はい、
もうまさに今回のね、私の中の穴はこのファンタジスタドールだったかなっていう気がしますね。
はい。
ハイスクール DD ニュー。鴨の橋さんからのコメントです。ありがとうございます。待ちに待った2期。今回も楽しませてもらっています。今回は月光皇帝のエクスカリバー編ということで、キバがメインになります。原作は何度も何度も読み返しているのですが、このあたりからハーレムアニメなのになぜか男の割合が増えるという展開に。 一気に加えてエロだけではなく熱い展開がますます増えて、さらに中肉臭い要素もさらに増えていくので、この先の話が動いているところが早く見たくてうずうずしています。特に2期ラストバトルはおそらく原作4巻ラストのはずなので、早く見たくてしょうがないです。ただのエロ系ハーレムアニメと思わずに、ぜひいろいろな人に見てほしい作品です、ということです。ありがとうございます。
そして今回最後の作品になります。ハイスクール DD ニュ
ー、父と書いて
父と書いてニューなんですね。
バカな、バカですね
もう、まあほら、ある意味さ、ハイスクール DD は前期からそうですけれども、あのエロい部分に、エロと熱さみたいな部分に関しては堂々と戦ってますからね。
そうですね。なんかこう、あのシンフォギアの時も言いましたけど、はい、ちょっと突き抜けているものを持ってると不思議な魅力が生まれてくるじゃないですか。
そうですね、確かにね。
ハイスクール DD もそのタイプの作品だと思うんですけど、今期も変わりなしってところですね、これは。
もうこのこのノリっていうのは本当にやっぱりある種大事にしていっていただきたい作風ですよね、もう本当ね。
そうですね、うん、このまんま本当最後まで突っ走ってほしいです。
あと気になってる作品ってあります？
あの、私闇芝居っていうのが大好きなんですけど。
闇芝居って何ですかそれ？
深夜2時45分とかにやる、本当に 5分もないぐらいの
5分アニメ枠みたいな、ちっちゃい枠なんですね。
そうなんです。めっちゃホラーで、ええ、あの時間に見たらもう恐怖で。
あ、それってさ、あのすごいサイトが怖いところでしたっ
け？そうです、そうです。 あれな、これはすごい夏らしいアニメなんで、
はい、
まあ、すぐ見れるんで見てほしい。
夏の夜に子供がちょっと寝苦しくて起きちゃってテレビつけてこれやってたらトラウマだよね。
トラウマだと。
あれは一体、
絵のタッチがまた
何だったんだろうみたいな、後々思い出して。
それさ、10年後ぐらいにさ、あ、なんかそんなのやってなかったっけみたいなのってたまにあったりするじゃない？
はいはいはい、うん、
まさにそういう、こうトラウマアニメになりかねないですね。
はい、
まあ、今期ね、最近ずっと5分アニメとか多かったんですけど、今期はそんな多くないのかな。
私はリコーダーとランドセル
やってはいるんでしたね。はいはいはい、
安定の面白さですけど、うん、相変わらず通報落ちなのねみたいな感じだ
いつも連れていかれますよね、確かにね、彼は、ね、
可愛いんですけどね。
まあ、そんなところでね、こう5分アニメもバカにできないっていう感じですけれども、今回紹介できなかった作品は
ラブラボ、神様のいない日曜日、幻影をかける太陽、ローキューブ SS、そして、玉浦、モアグレッシブもコメントいただいておりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あと、宇宙天家族にもいただいてたんですけれども、宇宙天家族は、別個で特集を組んでおりますので、今回は外させていただきました。ありがとうございます。ということで、新番組まだまだ、楽しい、まだほんとね、始まったばかりの作品もありますし、そろそろこう、いろいろ見えてきた作品もありますけれども、今後も期待していきたいと思います。今日の特集は、
2013年夏アニメ新番組青たがい特集でした。テレビアニメ宇宙天家族がブルーレイ &DVD 化決定。第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入、さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売。面白きことは良きことなり。
僕はずっと君のそばで響いてた。
クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、
さあということでお送りしてまいりました、そこアニです。来週の特集ですけれども、来週の特集は、
はい、来週は宇宙戦艦ヤマト2199を特集いたします。
はい、以前ね、もういろいろ特集インタビューとかもやってるんですけれども、
はい、そうですね、個人的には非常によく、はい、喋っている気もしますが、
以前ですね、第1章第2章までの特集は1回やってるんですよね、はい、こう、
そうですね、
作品特集的な感じで
コメントを募集した形でですね、
はい、で、今回はできれば3章以降 の、現在発売中の第6章までの話題で何かこうコメントいただければなと思います。
はい。
まあでもね、テレビの方もだんだんと近づいてますよね。
そうですね。最後は、まあもちろん劇場の方が先取りにはなりますけど、大体合わせてくるらしいですからね。
はい。っていうことなので、まあね、ドメルかっこいいみたいな感じのことも含めて、投稿をお待ちしております。はい。投稿の宛先は、
そこあに .com まで番組への投稿フォームより投稿をお待ちしております。
はい。ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと。
たまと。田中美希と
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。